この番組は気の赴くままにお送りしています。一発撮りなのでご了承の上お聞きくださいね。
皆さんは
ジャスティスリーグは全員みんな見たんですか？
ジャスティスリーグですか？
見ましたよ。
見ましたよ。
え、見ました、見ました。
あなたたちはアクアマンの悪口言ってたでしょ。アクアマンおならで飛んでるとかいう悪口言ってたでしょ。
いや、実はもう、一人語りも撮ってあって。
撮ってたよね。
アクアマンが一番良かったです。
アクアマン良かったよね。
ええ。語るべき部分が、フックが多いというか。
アクアマンは、いいよね。だから、早く僕、彼、ピンの映画見たいなと思ったん
で、ね。ピンはきついから。ピンいけるかな。
でも、ちゃんとね、布石は打ってあったし。
スパスパさんから、リツイート、スパスパさんのツイートで見た、ポスター見たときに、誰が見に行くねん、この映画。配給あるんかなっていう心配になって、ワクワクした。やってくれるな、DC と思って、ワクワクした。
僕、アメコミはあんまり詳しくないですけど、
はい。
もともと若干いじられてるキャラなんですね。魚と喋れるっていうので。
そうみたいですね。
ね
え。で、なんかもう一つ DC 系で、グリーンランタンがバットマンのことずっと悪口言うてるらしいね。だから早くグリーンランタン参戦してほしいという声上がってましたよ。ジャスティスリーグは僕は、取ってつけたような家族の展開とか辛かったですね。
DC 系の敵にありがちなんですけど、敵も取ってつけた感が半端なかった。
半端なかったですね。
ねえ。
だからちょっと残念だったかなというのが正直なところでございましたかね。こうなっちゃったか展開に近かったかなっていう。ただまあ、ガルガドット見れたらいいかっていうのも。はい、ありましたね。
まあ、でもフラッシュのキャラも良かったです、ね。
フラッシュ良かったです。フラッシュすごく良かったと思います。すね、何回もあいつがペット攻めたり、
めっちゃこだわってます、
ね。爆笑してたんですけど。なんでこんなペット攻めたり好きなんこの子と思いながら見て。
年代的に全然ペット攻め
じゃねえだろ。違うよねと思いながら。ペット攻めたりみたいだって、
向こうではなんすかね、お昼とかに。何度も何度もやってるんですかね。
ゴゴロみたいな感じなんかな。
ゴゴロみたいな、ね。
ペット攻めたりが。可愛かったな、ね、フラッシュ。
スーパーマンが覚醒して、
うん、
フラッシュが超高速で 動けるから、多分気づかんやろ、近寄ってったら、うん、目がギョロッと動く、あの表現がすごい怖くてよかったです
よ、ね。よかったね。
スーパーマン怖って。
スーパーマンの狂気を感じましたよね、あれはね。
感じましたよね。あ、見えてるみたいな。
あ、やべえ、やべえってフラッシュ。
見られてるみたいな。
先生に怒られるみたいな感じですね。
いやだから、ところどころはやっぱジャスティスリーグ嫌いになれないっていうね。
なれないところはありますね。
だから、まあ、次はアクアマンですか？
アクアマンですね。
まあ、スーパーマンが出てきたら全部物語が解決してしまうっていう乱暴さっていうのはどうかと思ってますけどね。
なんかでも、ジャスティスリーグと及び DC 系は、ほんとダメでも、1ミリも怒りが湧いてこないのなんでだろうっていう。
一緒一緒、僕もそうなの。
そうね、
次も見に行こうと思う。
そうそうそう
何やろうね。今度こそ大丈夫かもしれへんっていう思いがどっかにあるね。なんか自分の心に引っかかるものがあるのよ、DC 系って。まあ、ベン・アフレックがあちこちで死んだ目をしたバットマンって書かれてたんですね。本当、みんな悪口がはかどるわね、ジャスティスリーグでと思いながら。はい、まあ、そんな感じでございますけど、カズハセさんとスパスパさんの今年の、
はい、
うん、年間は何かありますでしょうか。
僕から先言っていいですか。
はい。
はい。もう、被ってる部分もあるんで、
バ
ーッと羅列していきますね。
はい。
はい。はい、10位、ザ・コンサルタント。
うん。
はい。9位、イット。
うん。
8位、新幹線。
うん、ああ、新幹線忘れてた。
変えるなら今よ。
今よ、今よ。 7位、白桃リッチ。
ね。
6位、お嬢さん。5位、沈黙。
うん
4位、スイスアーミーマン。
おお
3位、アイ・イン・ザ・スカイ。
ああ、うん、わかる。
2位、ポクソン。
うん
1位、メッセージ。
ああ、ね、なるほど。
はい。まあ、ちょっとね、時点としては、
はい。
ブレラン、
うん。
アシュラ、
うん。
まあ、ララランドぐらいになるんですけどね。
うん。アイ・イン・ザ・スカイはね、僕も悩みました。
アイ・イン・ザ・スカイはね、本当に、久しぶりに手に汗握ったというか、うん、もう、ハラハラドキドキするんですよね。うん、
します。
うん。で、前、ちょっと、わたらじの方でもちょっと少し語らせていただいたんですけど、
うんうん、
まあ、その、テロリストが潜伏しているところに、無人の攻撃で爆撃するっていう話なんですが、うん、まあ、いろんな邪魔が入るんですよね。
うんうん、
で、そこ爆撃しようとしているところに、女の子が出てきて、そこでパンを売り始めると。
うん
うん、で、その、パンを売り始めてるから巻き添えになるから、その女の子をどうにかして、避けないといけない。うん、で、現地の工作員に、お前、あのパン買うてこい言うて、買いに行かせるんですけど、うん、全部買いました。で、うん、女の子帰って家に帰るんですけど、うん、また新しいパン出してきおるんですよ。
う
ん、
そうやね。もう、正直俺、あの瞬間絶望したもんね。うわあかんわ。これあかん。永久にこれ続くわ。
やっと一つクリアした思ったら、また新たなね、難題が次々出てくる。
うん、
もうずっとハラハラしっぱなしだったんで、うん、これはちょっと入れとかないといけないかなと。うん。この辺でしたね。
だから、どうしようもないよね、あれは。
うん、だから、哲学であるトロッコ問題ですよね。
トロッコ問題よね。
うん、トロッコ問題ですよね。こっち助ければ、片方が犠牲が出ると。
だからそれを、なんか、そこも AI に任せるのか、道具なのか問題みたいなのがあるらしいです。
なってきたね。うん、だから今、スイッチ、ドローンのスイッチを押してるのが一応人間っていう、発射スイッチを押してるのは人間っていうことなんだけど、それをもう AI に判断させた方がええんちゃうかっていう声が上がってるのは、うん、アイ・イン・ザ・スカイみたいな状況が、うんあるからだっていうのが、うんうん、結構つながってくるところがあったりもするんだけど、すごくも提起されてる問題が深い、この映画は、
はい。
また女の子が一生懸命パン売ってんのよね。
うん、売ってるんですよね。
そこの、その社会状況っていうのが、本当その界隈だけでうまいことを見せてるから、
うんうん、
だからそういうふうに子供も伏せて、パン売って、働いてしてるところにテロリストが紛れ込んでてっていう、うんうん、うわどうしたらええねんこれっていう、うん
う
ん、ところだから正義とは何ぞやになってきても最終的にやっぱり憎しみはつながっていくのかなっていうね、どうしようもなさがありましたけど、そうですね、あとメッセージが1位なのは、
そうですね、メッセージはやっぱり揺さぶられましたね、やっぱりその私は子供がいる立場なので、
うんうん、
ああいう状況になったら自分たちはどう思うだろう、
うんうん
うん、っていうふうに感じて、やっぱり、あの立場になったら同じ選択をするだろうなとやっぱり思いましたね。
うん
うん、でも、あの辛い現実を耐えきれるかと思ったら自信はないです。
だからジェレミー・レナーになってしまうのかどうかだよね。
なってしまうんですよね。
ねえ。
うんうん、
な
かったですね。うん。やっぱり、今年の僕の、やっぱり、30本見た中で、やっぱり、ビルヌーブの作品、
うん、
やっぱり韓国映画、この2つがやっぱりキーになったかなと思いますね。うんうん、
なるほどね。
うん、
うん。やっぱ韓国映画はすごい。まあ、ビルヌーブは僕は、プリズナーズとブレラン。を見た感じなんですけど、なんか今までの文脈で作らないものを、ビルヌーブもこれまでありがちな文脈じゃ映画作らない人な感じがするんですけど、
うん、
そういうのがやっぱりね、この年になると面白いと思うのかなっていう気はしたんですけど、
もう見る人は選ぶと思いますよね。
うん、見る人選ぶと思うな。スパスパさんは、灼熱の魂は、
うわ、まだ見てない。
まだ見てません。ああ、ぜひ、あの、見てください。すっごい面白いんで。
聞くんで、うん。うん、この休みの間に見てみようかなと思います、
ね。愕然としますよ。ある種。ある種、愕然としますよ。で、やっぱり親子ってって思いますよ。うん、
ああ、
うん。すごい、すごいその親子の絆っていう部分を考えさせられる映画でもあるんで。
うん。
うん、世界って、ね、だから本当に世界って残酷って思わせてくれる部分が、うん、ドゥには描きよるなっていうのが僕の感覚ではあるんですけど。
うん
うん、あと、韓国映画でアシュラを選んだのは、
アシュラは自伝ですね。
あ、自伝だっけ？あ、コクソンか。コクソンだ、コクソンだ。
うん、あの、おさらじでもちょっとプレゼンさせてもらったんですけど、やっぱりね、すごい映画だなとは思いましたね。
うん、
あ、僕もやっぱり、悲しき獣を見てるんですが、
うん、
うん、あの、悲しき獣ももちろん面白いんですけど、
うん、
やっぱり今年のその、韓国の映画のインパクトとしては、うん、やっぱりコクソンが一番だったのかなと。うん、やっぱ今年の、私の見た映画の中で、やっぱりキリスト教と絡めてくる話っていうのが、やっぱりすごく多かったので、うんうん、その辺を勉強する機会にもなったかなと。
うん。
沈黙とかもね、や
っぱり。そうですね。
うん。キリスト教と
は。すごく。すごくキリスト教っていうものがどういうものかっていうのを知ってると多分映画を見るのに深みが増すんだろうなっていうふうに思いましたね、うん、
やっぱりハリウッドだとキリスト教圏ですもんね、うん、そこを抑えとかないとっていうのはどうしても、うん
うん、なんか自分もなんで最近こんなのこういうキリスト教テーマの方が多いんだろうなって思ったんですけど、
うん、
よくよく考えてみたら宗教側の頃から同じことをやってるんで、別に今に始まったことじゃないだなと思って、
うん、そうですね、そうですね、
うん、昔から同じことやってんだなと思って、
う
ん、
そうですね、
そうですね、うん、
そ
う話になかったものでは、イット
は
どうでしたか、ね、皆さんは。
イットめっちゃ上ですよ。
おお、やっぱりね、カザセさんはそうだろうな、うん、僕はすごく好きは好きですよ、イットは、うんうん、
はい、カザスさんのランキング、
そうですね、ランキング、
はい、
あ、じゃあ、はい、じゃあサクッといきますね、
はい、
今聞いて滑り込みで10位新幹線で、
はい、
9位ゲットアウト、
お
で8位ムーンライト、
うんうんうん、
で7位ワンダーウーマン、
うん、
で6位ザ・コンサルタント、
うん、
で5位ララランド、
うん、
で、4位、白装リッチ。で、3位、Who Killed Idol、死数消滅の歌。
やっぱ評価高いなぁ。
で、2位が It、
うん、
で、1位が美女と野獣ですね。
あーね。笠井さん、ブレなかったね、1位。
ブレなかったね。
そうですね。もう、美女、まあ、前リクさんと会った時に話したのはフーキルドアイドルが1位だったんですけども、
うんうんうん、
イットは今日2位になったんですけど、考えてるうちに、
うんうんうん、
で美女と野獣はもうと今年唯一2回見た映画ですし、
うん
うん、
あとは、お嬢さんを入れていいんであれば、
うん、
お嬢さんが2位です
あ
劇場で見てないんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
なるほど、なるほどね。
ええ。っていうところですね、僕の場合は。で、うん、やっぱり、まあ、自分がどうしてもミュージカルが好きっていうのがあって、うんうんうん、美女と野獣はすごくクオリティが高かったんで、
うんうん、
美女と野獣が1位でして、うん、で、イットはなんか、こう、見終わってから後藤くんと喋ってるのが面白いなと思って、
うん、
なんかこう、昔見た作品が、まあ、要はリメイク、今流行りのリメイクなんですけども、うん、まあ、映画見に行ったのも別の地元の友達と見に行って、うん、まあ、そいつも昔近所の レンタルビデオで一棟借りてみたような中だし、うんうん、なんかこう昔と俺たちの昔と今をつなぐなみたいな風に思って、
うんうん、リアルであの子たちとリンクできたわけですね、
うん、で、フーキルドアイドルはドキュメンタリーなんですけども、あのビスっていうグループが、うん、あの一回解散したんですけど、それを再結成するっていうことになって、うん、で合宿をしたんですよ、うん、でその合宿をしたドキュメンタリーも一個あって、それの、連作でこのフーキルドアイドル、うん、2作で1つみたいな感じで、その合宿でビスに落ちた女の子たちが、うん、でもこうそれをずっとニコ生かなんかでやってたんですよ、中継で、うんうんうん、で、ある程度やっぱもう名も顔も売れたし、このままにするのもったいないっていうんで、シスっていうグループにして対抗、ビスの対抗馬にしようと言って、うん、で、清水さんっていう ABIX だったと思うけど、うん、ABIX の社員の人に任せるんですよ。うんうんうん、で、すごい、その、清水さんはやる気出して、で、清水さんはこのビスを作った渡辺っていう人に、ちょっとなんか、あのコンプレックスがあるのかなと思って、同期で入ったんだけど、渡辺の方がもうどんどん売れて自分で事務所作っちゃって、うんうん、でそれでその渡辺のワックっていう会社と ABIX で共同でシスとビスをやっていくんですけど、でそのシスはその ABIX の清水さんが任されたんですけども、でこれから頑張るぞって言ってたらとんでもないことが起こって発覚して、うんうん、あのシスが消滅するんですよ、うん、でその消滅するのをあのみんなに告げるシーンがあって、うん、でもう清水さんがもう土下座みたいな感じになるんですけど、その清水さん、こんなクソみたいな大人いるんだっていう感じで、
あのなんかね、
芸能界ってこういう感じなんだっていうのがすごく分かったし、10代そこそこの女の子たちがそれに巻き込まれて、あのとんでもないことになるんだけど、でも清水さんはこんなんじゃもうやめるだろうなと思ってたら、あのその後も働き続けるんですよ、うん、で僕は今年初めに行ったアイドル甲子園に来てたらしくて、うん、でなんか清水さんかっけえと思って、見終わるとかっけえってなるんですよ、こんなクソみたいな人なんだけど頑張って働いてるんだっていうので、うん、こんな風に思うのってやっぱドキュメンタリーっていいなと思って、それでまあ3位でしたね。
ドキュメンタリーのある種の良さってオチがないことだと思うんですよね。その人の日常ってその後も続いてるわけじゃないですか。映画としての一応オチっていうのは編集っていう形で監督の考え、うん、編集さんの考えでついてるけれど、その人の日常的な部分はずっと続いてるわけやから、うん、そこの面白さってドキュメント絶対あるよねっていう
風
に僕は感じてる。ドキュメンタリー映画っていうのはだから全体的に重い、僕の中では重いし面白い、
そうです、
ね、外れがないっていうのかな、あんまり、
う
ん、
そうそうそう、今年見た他のドキュメンタリーだと、We Are X はちょっと あの X の
We Are X ね、
うんうん、これはちょっと作っ、ね、ちょっとやっぱ、
まあまあまあ、
自分たちで作ってるっていうのもあって、うん、ちょっと作り感がある、
うんうん
うんあんまり生々しいものは見れなかったんですけども、うんうん、HR ギーガーの世界っていうのを言いまして、これはもう HR ギーガーがもうあの人、あの、ゲゲゲの鬼太郎の水木、
うん、しげるだって言って、
みたいな感じで、うん、
もう
なんか、あんなグロい変態の絵描いてる人なんですけども、うん、なんか本当に人から好かれてて、うん、特に女性から本当に好かれてて、なんか前の前の前の奥さんとかもなんかもう何人奥さんいるのかわかんないんですけど、なんかみんなから好かれてて、で、あとはライブフォートゥデイ天竜源一郎、
ああなるほど、
これも自分映画なんですけど、自分の事務所で撮ってるんで自分映画なんですけど、 We Are X と違って天竜源一郎自身が なんていうか、プロレスラーってそこがいいところだと思うんですけど、隠さず全部を、なんか、全部がプロレスラー、天竜源一郎であるというふうに見せてて、あの、引退までの1年間を娘が社長なんですよ。で、娘がこの青春の大事な時期に、なんかこんな仕事で、あの、時間を奪ってしまって、申し訳ないと思ってるんだけど、みたいなことを、あの声で、
何言ってるの？
で、不思議と見てるうちに聞き取れるようになってくる。
慣れね、慣れて怖いよね。
いうこと
で、まあ、やっぱり、ね、ドキュメンタリーはいいなと。
あとやっぱお二人の中で入ってるの、絶対入れてくるだろうなと思ってたんで、あの、白装リッチ。
ね。
キャッキャキャッキャしてました
ね。キャッキャしてましたよね、もう、これはね、うん。すっごい喜んでる二人と。
ベルギブがね、復活してくれたっていうだけでもう、ね、ね、うん、嬉しいし。
これはでも僕も入れたかったんですけどね。ほんと、なんか勝手に泣けた不思議な映画やったんで。
そうなんですよ。
うん、
本当に不思議な映画やったし、アンドリュー・ガーフィールドは素晴らしかったし、うん、ある種の頭いっちゃってる人映画の一つやと思うんで。これは普通の人じゃないよ、絶対っていう。ありえないよっていうふうに見てたのはよく覚えてるな。
うんうん、
ララランドは、やっぱり、あれですか、はい、よかったですか、
うん、よかった。
よかったですよ。
うん。あ、スパスパさんは辞典ですか？
辞典ですね。僕は、あれって言ったら、あれに近いと思うんですよ。ごめんなさい、名前が出てこない。新海監督の、
うん、君の名じゃなく
て。君の名じゃなくて、名前が出てこない。
秒速5センチメートルだ。
あ、そうそう、
秒速、ね。秒速ですよね。あの割り方は秒速に近いですよね。うん。わかるわかる。
前
に、
風橋さんと少しツイッターでやりとりしてた中で、うん、まあ、大人になるって言ったら自分の持ってる過去を捨てないと、捨てていかない。
うん、
前に進むために、
うん、
でも女って前だけ向いて進んでいくんですよ、
うん、
でも男って後ろを振り返りながら前に進むんですよ、
うんうん、なんででしょうねあれね。
ねえ、あれを体現してるのは素晴らしい。
困りましたね、
うん、やっぱその辺がやっぱ秒速5センチメートルやなと
思いますね。あれ、あれね、ララランドのラストで、
うん、
僕、二通りの見方をしてて、
うん、
一つは、もう映画の、その、ダイレクトに映像が伝えてきてたものを見てたんですけど、
うん、
もう一つ思ったのは、本当にエマ・ストーンは振り返ったんだろうかって。それはこう、ゴズリングがずっとこう思い出してるじゃないですか。過去を思い出してる延長線上で振り返ってるんですよ、映画の中で。なので、もしかしたら振り返ってないんじゃないかって。
ないかもしれない。あれね。
僕そこまでもしかしたら彼の思いだったんじゃないのかなって、そこで閉じたんじゃないかな、この映画はっていうふうにちょっと。見てるところの方が強い、うん。その方がこの映画の質はさらに高くなるけどね。
高くなると。
前を向いて進み続けないとダメな仕事じゃないですか、特に。
うん、
エマ・ストーンが選んだ仕事っていうのは。彼はもう過去にいわゆるある種すがって、あそこまで自分を立て直していったところがあるじゃないですか。うんうん、で、目の前に彼女現れたらこれ。どうよって、男連れて現れられたらどうよって、絶対あいつの出てる映画のブルーレイ全部持ってんねんで、こいつって思うし。ほんま。いやー。
あれはね、きつかった、見てて。
きつかったっすよね。俺はきつかったんすよ、ララランドは。
俺はいい終わり方だなって思ったんですけどね。 そんな引きずってますか、まだ彼は。
きっとジョイちゃんのことも引きずってるんですよ、彼は。
ジョイちゃん。ジョイちゃんは引きずると思うんですけど
ね。多分あれ、かけら持ってますよ、まだ。ジョイスティックのかけら持って
る。ジョイスティックのかけら持ってるから。ね、ああ、クラウドに入れとけばよかったな。
俺の心のサーバーには残ってんねんけどな。
あ、心のサーバー、うまい。
そうやな。まあ、あと、あれですね、ムーンライト。
うん。
これもね、僕も、インパクトがすごく残ってる、映画。
うん、結構、今日、ものすごい上下して調べ、こう、順位決めるとき、うん、ムーンライトは、うん。でも、やっぱ、最後のね、一番成長した、ガチムチな、うん、になった、うん、主人公が、ね、もうずっと、もし日本の漫画家が描いたら、頬に線が入りっぱなしの感じの、テレ線入りっぱなしな感じのガチムチなのに、あれが良かったって。
こう、なんていうのかな、ムーンライトがたまらなかったの。これもなんか結論ははっきり出してるっちゃ出してるか、でも。
うんうん、
でも意外とやっぱり最後の最後で救われたのか救われてないのかという意味ではどうなんだろうね。
いや、救われてるかどうかで言ったら母親と和解した時点でも
う救われてて、
さらに前に進むためにあいつに会いに
行ったってい
う気がするんですよね。
なるほどね。そうかそうか。だから、このムーンライトも地味にブレイクするものやと思ってるところがあって、ずっとこの抜け出せない、抜け出せない、抜け出せないっていうのが最後にダッと抜け出せたところが多分感動につながってるのかなっていうふうな、感触は確かにあったんだけれど、なんともこれ僕もやもやしたんですよ。って、難しい問題だな、やっぱりっていうふうに。難しい問題って言ってしまってはいけないのかもしれない。
多分文脈的には自分は日本人だし、うん、ああいう血統的なところの黒人文化みたいなのを踏まえてないんで、うん、本当のところで多分理解してないと思う
んですけど。そう、そこなんだよね。文化的な面ですごくカルチャー的な映画なんじゃないのかなっていう風に。だから、ブラッド・ピットはまあ、家を本当に制作しよるなぁと思いながら。
ああ、ブラッド・ピットですか、これ。
これ、そうなんですよ。ブラピの会社なんですよ。ただまあ、このムーンライトの次にゲットアウトが入ってるっていうところがね、カズハゼさんらしくっていい感じ。
よかったっすね、ゲットアウト。
僕、あれ、見てないですけど、カズハゼさんの落ち葉で聞いちゃいました。
イットと本当に同じね、タイミングでやって、うん、谷間、秋の谷間の時期にね、いい映画あった
らと。いい映画でしたね。本当面白い映画でしたね。オチはバッドエンドだったかもしれなかったんだってね、最初。
これ。そうです。
僕は梅津和夫の漫画でこんなん見たと思いながら見てましたけどね。
そうです。あ、人間入れ替える。
人間入れ替えとかね。
あの、
手塚先生の馬のノート入れ替えるとか、そんなんやな、これ。みたいな。
怖いな。
まあ、まあ、なかなかあれですね。
で、あと、すいません。まあ、ついでというかなんですけど、今年の鳥頭、で、はい、面白かったこと。
はあ。
っていうのをちょっと紹介しようかなと思うんですけども。
はい。
まず、まあ、そうですね。72回コミティア行ってきた会議。
あ、はいはいはいはい、はい。
だったと思うんですけど、
はい、
リクさんが書店員をやってた時に、
A
月刊ムーを買っていくお客さんが必ずいる。
はい。
で、その話の流れで、ムーミンっていう言葉が出てきて、
はい、ムーミン、はい。
ムーミンキラーワードだなって思っ ったのが、と、あとなんか、あれですよね、ムーミンって、ムー、月刊ムーの後ろで文通してる人たちのことを、
そうですよ、ムーミンって言うんですよね。あの、私3人の妖精が見えるんですけど、あの、同じように見える方、うん、文通しませんかとかね、そういうのがあるんですよ。ムーミンの広場っていうのがあるんですよ。うん私は、あの、いついつに、あの、いついつどこどこで宇宙人と交信をします。一緒に交信をしてくれる方、うん、オフ会やりませんかみたいな。
で、必ず、あれですよね、必ず売れる冊数が決まってるんです。
はい。そうです。必ず3冊。
うん。
うん、3人もムーミンがいるんですよ。三人はムーミンがいて、これをちょっと欲張って四にしてしまうと、あの、一、うん、冊余るんですよ。
余る。四にしたからといって四冊売れるわけではない。
売れるわけではないと。ほんで、ほんで、このムーミンで一人、ちょっと先走るフライングムーミンがいるんですよ。う
ん、あ
発売日の前の日にムー入ってない？ムー、明日です。必ず言ってたおっちゃんが一人おったんですよ。
ああ。すごい。なんか、僕はツタヤでバイトしてた時に、うん、あの、もう結構夜遅めな時間に、うん、あの、錦糸町なんで、うん、あの、両国からお相撲さんが来るんですよ。
うんうんうん、なるほど、なるほど。
で、あの、まあ、若い、あの、リモコンで殴られてそうな、うん、若い、うん、あの、お相撲さんが来るんですけど、うん、で、はぁはぁはぁはぁ言いながら、うんメリーに首解きありますかって言って。完全に使いっ走られてるんですよ。で、先輩力士にメリーに首だけ借りてこいって言われて、そうせそうせって列並んでるより横から
。大変やな
力士のああいう上下関係って大変だなって当時から思いました。
ちなみに、あの、ムーミンの話を戻しますと、お一人ムーミン定期購読でした。
あ、そうなんですか。
お一人定期購読の方がおられるんですよ、ムーミン。
うん。
ただ、この三人のムーミンはきっと繋がってないんだろうねって、こういうのが僕らの、店員サイドの、ええ。別の何かと繋がってる可能性はあるだろうけれども、繋がってらっしゃらないんだろうなっていう。
第6巻で繋がって、
てる人たちはきっといるかもしれない。他のところに、
うん、具体的なムーミンコーナーではつなが
ってない。そう、つながってないと。
ないと。
あの、そのムーミンを前の日に買いに来るおっちゃんは、あの、発売しとってな、言うて、前の日に発売しとって、売れ切れたら困るからって言うてるムーミンでしたから、うんうん、困るぐらいの本なんやと僕は思ってましたから。よっぽどやなと思ってたんで。正直、
ね、はい。学研が出してるっていうのもすごい。
そうなんですよ。そこが面白いでしょ。学研が出してるんですよ。そこが面白いなと僕も思ってる。
小学何年生にもサブリミナル効果でなんかちょっとずつ。
小学何年生は小学館ですよ、皆さん。
え、あれ小学館なんですか、
う
ん、
そう。
あ、そうなんだ。
そう。小学館はあの小さく学ぶ館なんでダメなんですよ。
ああ、そっか。
あそこ。もういろいろ、本当、結構有害指定とかされてる本とか出しとったし、
ああ、そうなんですね。
なるほどね、結構その回が風橋さんの中で引っ張ってたんや。
で、あとはですね、はい、あのまあドラマ昼ドラが栗頭さんの強みだと思ってるんだけど、それでいくと今年は安らぎの里と100
100万円の女たちね。
あ、100万円の女たちの回が面白かったですね。
すごい。散々パラコケにして野田洋次郎が、野田洋次郎が言うて俺泣いたからって。泣けたよ。
鳥畑さんで扱うドラマは一切見ないですけど、
ええ、
だいたい語りで内容わかるし、
まあそうね、
あの、去年だったと思うんですけど、
はい、
あの、帰った から、帰ったら2分で畳でしたっけ、なんか。
あ、玄関開けたら、玄関開けたら5秒で畳ですよ。
それは何でしたっけ、昼ドラの最終回が。
あれですよ、ボタンとバラですよ。
あ、ボタン
と。ボタンとバラで、大和田信也が、大和田信也の、精神無力症で。
何でしたっけ、精神無力症。ターンと出とるがな。
ターンと出とるがな。先生、精神無力症ってどういうことですか？いや、もう精神が活動できないんですね。そんなことありまへんで、毎日ターンと出とりまんがな。いや、無理ですよ、無理無理って言われて、しょぼーんってなった大和田信也が、自分の、甥っ子の小種、甥っ子にも自分の血は流れとるから、なんとしても小種をちょっとでも残そうと思って、自分の嫁さんと甥っ子を、させようとするんだけど、その甥っ子が柔道家っていう設定で、ヒロインがドア開けたら、玄関に畳が敷いてあって、そこで一生懸命受け身をしてるんだ、バン。
しかもそれが最終回なんですか？
それがね、多分ね、残り10話ぐらいかな。
ああ、よかった。
ぐらいのところ。
最終回でそんなネタをやるのかと思って。うんうん、
ひどいドラマでしたよ。
まあ、で今年はドラマで行くとそこの2作でした。
なるほどね。
で、あとはもう、今年一番の、ワード、キラーワードが。
そんなのありました。
第87回新語・流行語大賞2017年振り返ろう会議の富蔵さんの、
はい、
そろそろ炎上してもいい頃です。そんな努力してるんだと思って。ツイッターで日々、そろそろ炎上してもいい頃だと思ってるんですけどね、みたいなこと。
で、炎上したいんですよ。きっと。
87回は本当、もう神回
で、ね、そうでした。よかった。
皆さん、ぜひ聞いていただきたいなと。
今年振り返れますしね、2017年が振り返れますしね。ざっと、めっちゃ雑に振り返れますからね。でみんなが意外と思ってることをはっきり言うてますからね。
あ、そうです。
富蔵さん、うまくだまくらかして、
いろいろ言わせたなって思いました。
意外とね、声を荒げるところなんかはポイント高いですよね。
そうですよね。
そうですね。いわゆるうちで時事ネタができないのはあの流れがあるからなんだけど。
収録してるとなかなか。
なかなか、そうなんですよ。いやー、そうなんですよね。そうです。はい。
まあ、3人揃ってたっていうのも。
そうですね。久々に3人揃ってアニメの話を一切せずでしたからね。本当珍しい回だったと思うんですけど、はい。あれはまあ、
面白い。ドラクエやってないみたいなのが前3人でやってた時やったかなと思ったんですけど、
やってない。
富蔵さん、ね、富蔵さんはなんか変なドラクエのやり方をやってたっていう。
ゲームブックですよ、ゲームブック。
あ、ゲームブック。
ゲームブック、ドラクエ。
うちにもドラクエありましたみたいな。
知ってるよ、ドラクエっていう。やってたやってたって言うんですよ。
涙しか出ない。
いやー、まあね、来年に下手したら100乗るのかな、みたいな感じですね、うちもね。なんか、そうっすね。いやー、まさか、もうあれですね、コアなユーザーですね、リスナーが。まさかムーミン出てくると思いませんでしたね。
ムーミン、ね、流行語大賞ですね、今年の。
ね、ムーの民とちゃんと書くんですよ、あれ。
ちゃんと
、うん。スパスパさんはこんな奥さんとかに話したら、こんなん聞いちゃダメじゃないって言われる配信ですからね。娘に顔向けできるな、あなたみたいな。
ターンと出とるがな。
いや、嫁はもう全くね、多分聞いてないと思うんでね。
ねえ。
好きな勝手なこと言わせてもらって
。いやもういつも僕個人が面白いのは、たまに勝田長谷さんがこう見つけてくるポッドキャストを見たら、そこのポッドキャストの方がこうね、他のポッドキャストさんを紹介してて、そこに鳥頭って書いてあったら、うん、富蔵が怯えるっていうの面白い。いやなんか聞かれとるってっていう意外と聞かれとるってっていう、ね、うん、そうっすね。いやまあね、なんかしら知らんね、なんかだらだらだらだらだら、確かにあの昼ドラを取り上げてる番組ってないのよね、あんまり
ないですよね、うんうんうんうん、だから新鮮ですよ。
うん、だからなんか3人寄れば、ああ、なんだとこんな話なんねやなと思ったのは、僕個人は今年はクジラのノルウェー風でしたわ。
あ、そうそう、それもありました。
なるほど、
うん。
クジラのノルウェー風知ってるみたいな話は、うん、あれだけで20本ぐらい話してたっていうのが、ね、すごい悪質なあの番組やと僕は改めて思いましたね。
豚丼、僕のツイッター見てたら、ハッシュタグ取り頭で豚丼だと勝手に思ってました。
うんうん、豚丼、とんどん問題ね。そんなのもありましたね。地域によって違うということが発覚しましたけど。なんすよね、
あと、どの文脈か忘れたんですけど、
はい、
素性が知れるから困るっていう理由があって、
それは彼の方やな、言うとるな、そういうこともよう言うとるな、そやな、ちょっとやっぱりね、ちょっと変なんでしょうね、うち。
あと、同僚にユンケルを配るっていう。
ああ、そうね。これでも飲んでみろよ、みたいな。どうしたんだみたいな感じで出す。
缶コーヒーじゃない。ユンケル。
そうですよ。まあ、本当、なんていうんですか、うちは彼、実のところやっぱ彼で成り立ってるなと思う瞬間って、やっぱそういう時ですね、出てくるんですよね。なんか、すごく、いいなと思うんですよ。
うん、
富蔵さんって。この、来年の予告をしていくと、この富蔵さんと私が二人して東京に乗り込むんですよ。
来年。楽しみやな。
で、当然、風瀬さんがそこに現れるんですよ。
現れますよね、
絶対ね。何が起こるのかということですよね。どこで収録しよるんでしょうな、言ってましたけどね。
ステーキカレー行きます。秋葉にステーキカレーっていう。
あ、言ってましたね、ステーキカレーね。
例のやつ
。だから、我々としても、こう、なんていうんですか、二人揃って、どっかで二人で喋るのがおそらく初めてになるんで。
うん、
あって取らない。
から
ね、あって取らないんですよ、うちは。
取らないんですよ、
ね。あって取らないんですよ。とにかく。うん。あってたら取れないんですよ。
うん、
黙っちゃうから、向こうが。多分、うん、そう。
対面は無理なんですね。
対面はしないですね。僕もそうでやろうと思わないですね。うん、なんか知らんけど、うんうん。まあ、そんな感じでやってきてますけど、ああ、なるほど、そうか。意外とムーミンが残ったのね。
うん、これはちょっと、自分も発表してて面白いなと思ったんで、来年も。鳥頭の、ね、ちゃんと書き留めといて、発表します。
風瀬さん、狂気を感じます。
また富蔵さんが喋るわけ。
いや、大丈夫やって、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。ちゃんと油断させるから大丈夫、大丈夫。まあ、うちはフューチャリングなんですけどね。
フューチャリング
してますよ。本当に、なんていうんですか、組姉が楽しそうにしてるのが嬉しいですね、うん、僕は。キャキャキャキャ言うて笑ってるから。
うん、二人で。
本当ね、なんか、ほんま僕らの後ろには、あれですよ、クラスの掃除箱しかないですよ。ね、だからいやー。どうもありがとうございます。わざわざそんなところで、ね。びっくりした。 忘れとるからね、喋っとる本人が。いやいや、はい、そんな感じで、まあ今回のとりあえずカズハテさんの映画の話を戻すと、1位は美女と野獣。でスパスパさんがメッセージ、で僕がベイビードライバーで、カズハさんのトラウマを残したのは、そろそろ炎上していい頃かな。
今年の流行語大賞。
大賞ですね。
違うだろと。
はい、そんな感じでございますわね。